Verizon.
Web security news.
Sharing insights into the current state
from a global perspective.
Verizon.
Web security news.
ベライゾンジャパンの森マークです。
ちぐさです。ウェブセキュリティニュース、通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。さあ、マークさん、今年もとっても重要なレポートがリリースされました。
もうこんな時期になったんだなと思わせてくれる、ベライゾンが毎年発行している DBIR、Data Breach Investigations Report。データ漏洩侵害調査報告書の2025年度版がリリースされました。
はい、企業が直面しているセキュリティ上の脅威について現状をまとめた報告書 DBIR は2008年から発行されていて今年で18年目です。 IT 業界の最重要レポートとも言われています。2025年度版は去年2024年に起こった数多くのインシデントを調査した結果の様々な重要なデータがまとめられている報告書ですね。
今回もまたこれまでと違った傾向が見えてきているところもありますし、同じというところもありますので、とても興味深い内容になっています。
はい、このウェブセキュリティニュースでは今回と次回の2回にわたって今年の DBIR から見えてくるものについてお伝えしていきたいと思います。マークさん、ではまずは今回1回目ということで今年の大まかな概要からご紹介いただけますか。
はい、今年先ほどもおっしゃっていただいたように18年目、18回このレポートを出しています。昔から比べてみると傾向としてはコンピューターを使ったものがもちろんメインになってきてるんですけど、昔はやっぱりクレジットカードのスキマーとか、そういったものもやっぱりサイバー攻撃の一つとして取り上げていたんですけど、今はもう皆無です。そんなもんね、やってらんないというハッカーが多いということで、そういった意味では2年前やった時に振り返りも実は DBIR の中でやってるんで、毎年見ていただけるとすごく面白いことが、多分ピックアップできるかなと思います。で、今年のインシデント数ですが、インシデントに関しては22,052件の、インシデントを、分析しました。そのうち、12,195件で実際にデータが漏洩した、侵入されてデータが持ち出されたという分析をしています。で、今年すごかったのが139の国からの被害者のデータを集めてきましたので、世界中のデータを一度に集めてきて分析して報告しております。
はい、今までのよりも拡大してるってことですよね。
拡大してますね。で、去年実はインシデントの数に関しては3万以上見ているんですけど、今年はまたインシデントをより精査した上で分析に回していますんで、ちょっと減ってるんですけど、データ漏洩に関しては増えていますので、実際にデータが漏洩してしまったというところを見ると、今どういうことが起きているのかどんどん見えてくるなというふうに考えます。
より広い地域から情報収集できるとまた信憑性や信頼性も高まりますしね。はい、はい、それでは見ていきましょう。
はい、では数字を見ながら今年の分析結果を見ていきたいと思います。まずは 34%、 これはデータの侵害にあたって最初のアクセス手段として脆弱性を悪用した攻撃が 34% 増加したと。実はこの数字って去年もあったんですけど、その時 180%、 またさらに今年 34% 増加しているということが、見えてきました。今までやはり脆弱性というものもこのポッドキャストでもいろいろとお話しさせていただいてますけど、脆弱性ってあることによってそれをターゲットされて侵入されるということが、年々増加してきているなというふうに感じています。
いつも思うんですけれども、脆弱性が見つかるとパッチを当てるじゃないですか。この脆弱性自体は絶対に少なくならないんですか、それともこうソフトウェアメーカーだったり作っていくごとにそのテクノロジーも上がって脆弱性自体が少なくなるっていうことはあるんですか、将来的に。
ないです。
やっぱそこは絶対にない、絶対にいつも一定数の脆弱性はあるっていうことですね。
脆弱性のベンダーはそれによって仕事ができてますんで、脆弱性っていうのは人の間違いが元で出てくるものだというふうに考えると、人の間違いなんてなくなるわけがないじゃないですか。これが例えば AI によってソフトウェア組んでいきますということをしたとしても、結局 AI は間違いを犯すと いうことも見えてきてますんで、脆弱性は多分なくならないです。
じゃあその脆弱性を悪用するケースっていうのは今後も増え続ける可能性の方が高いんですかね。
増え続けることが高いから。でやはりその脆弱性を狙う人たちにとって面倒くさいことをしていくことによって脆弱性も狙われなくなるというのも見えてきてるから、直せないっていうものも実はあるんですよ、脆弱性で。でそういった直せないものをじゃあどうやってうまく隠す、もしくは、生きづらくする、攻撃しづらくすることによって脆弱性の攻撃も実は抑えられる。でもあの、ね、問題としては次の数字なんですけど 54% っていう数字なんですけど、
はい、
境界デバイス、要はあのファイアウォールだとかルーターだとか、またさらには VPN の装置だとかを見たときに、完全に修復された脆弱性っていうのはこの世で 54% にやっと達してるということなんですよ。
境界デバイスの脆弱性の中でですね。
そう。ということは 46% まだ治ってない境界デバイスがあると、境界デバイスって境界というぐらいだから、インターネットとイントラネットの境界にあるわけですよね。そこの脆弱性をついて入られると、まあ、とても大変なことになると。でも修復に平均的に見ると32日間かかっているというデータも出てますんで、これからねどんどんどんどん修復していくことも重要になってくるんですけど、実はこのデータ去年もありまして、 Known Exploited Vulnerabilities KEV というデータベースが CISA によって作られている、去年実は話してるんで、ぜひ去年の DBR も聞いてもらえるとこれ出てくるんですけど、脆弱性、世界に出回ってるすでに攻撃が存在する脆弱性のデータベース KEV というのがあるんですけど、それをその 50% が修正されるの、去年のデータですけど 50% が修復されるのは約55日経ってからだというデータもありますので、この 54% あながち今回も間違ってはいないなというふうに考えてます。
修復平均32日間っていうのはマークさんにとってはもっと縮められるだろうっていう数字ですかね。
一般的に考えて縮められると思います。で会社的組織的にはいろいろ弊害が出てくることもありますんで、一概には言えないから、すごく大人な答えになってしまいますテクノロジストからするとそんな何やってんのってなるわけだけど、どうしてもその予算だとか人、またね一番重要なのがこの境界デバイスフィックスをしようとした時に、そのフィックスがうまくいかなくて通信が止まってしまうこともあるわけですよね。それをやってしまうと怖い。今実はいろいろなテクノロジーが出てきてるから、デジタルツインっていうアイデアが出てきて、要は同じものをどっか違うところにデジタルで作って、でこれね一般的な自分のデジタルツインも作れる世界じゃないですか。それを作ってそこで検証をした上で実際の、環境に修復をするっていうのも動きとしてあるんで、境界デバイスなんだよね、なるべく早く直してほしいですよね。
わかりました、
はい。
そして続いての数字は 60%、
ね、これもさっきの、脆弱性に関わってくる情報です、はい、セキュリティインシデント、セキュリティ情報の漏洩、 60% が何らかの形で人の手が加わっていると。でこれは例えば設定の間違いだとか、フィッシングメールクリックしてしまうとか、あとはマルウェアをダウンロードしてしまうとか、そういったところが60% という数字に現れているのかな。でこの数字は去年までは悪意のある、悪意のない、分けてなかったんですよ、今回の 60% の数字は悪意のないものなんで、もう本当に間違えてしまった、それが設定なのかフィッシングクリックしてしまったのか、そういったところがとても大きな問題になっているかなというふうに思ってます。
まさに先ほどマークさんおっしゃってた、人の間違いっていうのはいつまで経っても減ることはなかなかないだろうっていう、まさにそれですよね、昨年とほぼ同じ、はい、パーセンテージです、 60%、そして最後の数字が
15%、 これ AI に関連する数字なんですけど、15% のユーザーが会社のデバイスで生成 AI をアクセスしている。それは、問題ではないんですけど、この 15% という数字は 会社が実際に許可してない AI にアクセスしているという問題が出てきています。で、このポッドキャストでも AI のことについていろいろお話ししている中で、会社に承認を受けていない、許可を受けていない AI に対して、例えばオープンのチャット GPT だとか、オープンのジェミニーだとか、そういったものに会社の情報を上げてしまう、そういった問題が出ている。で、そこから情報が漏洩していっていく可能性があるということで、やっぱこの 15% っていうのは、今まではシャドー IT っていうアイデアがあって、会社が認識していない IT、 例えば支店とか支社で全然関係ないところからインターネットの回線引いて社内で Wi-Fi 使ってたと、そういうシャドウ IT に加えて、今度はシャドウ AI といって、会社が把握してない AI の使い方が出てきていると、
うん、ワードもどんどん増えてきますね。シャドウ IT からシャドウ AI とどんどん進化して、覚えなきゃいけないちょっとキーワードも増えてきますけれども、
コンビネーションが多いんで、
ね、
そこまで大変じゃないけど、
まあね、ちょっと頭の中で整理して覚えないといけないですね、はい、いやでも今ね AI ってこう新しいものがすごいスピードで浸透してきて、各会社さんも今大急ぎでレギュレーションとかルールとか作ってると思うんですよ。で、それをまず作らなきゃいけないのは第一歩ですけれども、それを社員や関係者の方がどこまで理解して実際に行動してるかっていうのが大事になってきますよね。
これね、ベライゾンのことを言うのもあれなんですけど、すごくベライゾンが分かりやすくて、最初は絶対使うな、
も
うでプロクシーのところで止められてた、でも本当に絶対使うのだったんですよ。使うんだったら特別な許可を得て初めて使えると、それがベライゾンのポリシーだったんですけど、今はベライゾンが認定をして検証をして全てテスティングをした上で、やっと一般ユーザーにも日常の業務に使える AI が出てきたんで、それは使っていいと。しかし他のものに関しては絶対ダメだというようなポリシーを作ってしまえば、またさらにそのポリシーを作った後にどうやって追っていくか、誰が使っているか使っていないか、それがはっきりすることによって問題が回避できるし、少なく抑えられるというふうに考えてますんで、もうベライゾンの場合はもうトップダウン、もう本当に上が言ったら、そのベライゾン本社が言ったら他の人は何も言えないというところがあるんで、まあそういったセキュリティポリシーを作っている日本の会社は少ないんですけど、ベライゾンの場合はもうきちっとそういった意味で、今ちぐささんが言ったようにユースポリシーどういうふうに使っていけるのか、そういうことをきちっと考えて、でそれも倫理的な問題、法律的な問題、国際法的な問題を全て考えた上でやってますんで、とてもね分かりやすいですね。だから逆にこっちも使わなければ、問題起きないしっていうような、ね、エンドユーザーとしても一つの安心感が得られるわけですよね。だから本当にそういうのは言っちゃっていいんじゃないかなって逆に思ってます。で、脆弱性の問題もね、そういった意味ではすぐ直せって言っておけばすぐ直るわけです。
なるほど、ね、いや今ざっとね今年出たDBIR 2024年のインシデントについての報告の概要を伺っただけでもかなり情報量ありましたし、でもDBIR 自体はまだまだ貴重なデータ満載ですし、より細かい分析もたっぷり中ではされてるんですよね。
はい。で、次回に関しては、その細かいところ、例えばインシデントパターン、どういった形で入られているか、どういう攻撃があるかとか、あと業種別の、分析もしていますんで、これはもう毎年やっています。で、またさらには地域別で、あとは4年前からやってるんですけど、中小企業の分析もしておりますので、この、DBIR の中では1000人以下の会社というふうに位置づけている、分析もしていますので、とても面白いデータも出てきていると思うので、次回もぜひ聞いてもらえればなというふうに思います。
Web Security News, Web Security News. Enhance Your Security Mindset。
さあ、今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか？ご紹介しています DBIR は英語版がベライゾンのホームページから誰でもダウンロードすることができます。
日本語版も後日発行される予定です。だいたい本編がリリースされてから2ヶ月後ぐらいにやってますので、できれば6月7月、まあ、夏休みの軽い読み物としてぜひ読んでいただければなというふうに思っています。
はい。また DBIR についてのウェビナーも配信されているんですよね。こちらも英語版となっていますが、気になった方はぜひご覧になってみてください。
ぜひぜひ。
そしてオーディの番組ページから引き続きメッセージお送りいただけます。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックして、メッセージや質問、今うちの会社ではこういうことが問題になってるんですけどとか、もう一人でいろいろ対応していて大変なんですけど何から始めればいいんですかとかね、マークさん何でもいいですよね、質問
何でもいいです、
相談とか、
はい、はい、あの世界のサイバーセキュリティ情勢についてどう思いますかでもいいですし、う
ん、はいはい確かに、
う
ん、
個別の攻撃の手法だとか、そういったものが興味があれば言っていただければ、いろいろと話すことができますのでよろしくお願いします。
お待ちしています。ウェブセキュリティニュース、ここまでお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。